たいと思います。今日の相手は井田駅原誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。お願いします。実は私たちは2分前に到着いたしまして、緊張感にあふれている、ファーストミッションにファーストビューティーがですね、今日はオペレーターがオープニングをする予定だったんですけれども、私たちはそこでありました。なぜ1分前2分前に着いたかと言いますと、今日は筑豊まで、筑豊とは田川ですね、青春の門の舞台になりました田川のところの筑豊にある教会で、チャペルコンサートがありまして、カンボジアから帰ってきたられます前田宣教師前田さんがですね一緒に行きまして、で、まあ、九州北部九州ですけれども、まあ、30、40名近くの方が集まってコンサートをいたしました。で、他からも来たりして、まあ、50名ぐらい集まったんでしょうか。そして本当に感動する前田さんの話でしたよね。
はい、
もうなんか本当に、はい、涙がこうなんか止まらなかったというか、すごい感動する話でしたけれども、まあ、それがありながら、まあ、コンサートをその気を持ちまして、まあ、その後片付けした後帰ってきてですね、まあ、途中もしかしたら天国かもしれないという危険を味わいながらですね無事に帰ってまいりました。
はいはい
はい、私は眠っていたんですけれども、純子さんがなんかそれを一番感じたんですね。
いやー、今日本当ラジオ放送できてること自体が恵みというか生きてることが不思議というか、
はい、別に、ね、ガードレールかなんか難しそうな、
はい、朝も夜もこう全部で7時間近く運転してくださった方がいて、でもう本当すごい安全運転なんですけど、
そうで無茶な運転する方じゃないんですね、
はい、だからみんな安心しきって、うん、もう本当帰りすごいコンサート祝福されて、もうほとんど眠って帰ってきてたんですけどちょうど私真ん中の席で
真ん中のですね、
はい、
2番目の真ん中でちょうど真ん中ですね、
3列シートのですね、はいはい、真ん中の席の真ん中で、うん、ちょうど運転席と助手席の間が真前が見えるところに座っていてたまたまルツ前田さんとお話をしていたので起きてたんですね、
うん、
ただ何ですか、突然あれあれあれ右にって言って、なんかこうそれていくのが分かって、でも、ま、多分分かってるだろうと思ったけど本当に激突しそうになったんで、キャーそのドライバーの方の名前を呼んで大騒ぎして、もう本当に一回何回か揺れてとにかく何とか目を覚ましていただいて戻りましたけど、
私もなんか最後の方で目を覚まして
あれ全員もし寝てたらおそらくみんなで
知らないうちに天国に行ってたということですけど、はい、まあ、そういうことはとてもスリルある時を持ちましたけれどもしかしコンサート自体は本当に祝福されて、特に前田さんの話はとってもよくてですね、非常に素晴らしい時を持つことができました。明日もですね、長崎教会では、夜の6時半から、明日はですね賛美、そしてこの前言った一切に行かれた方のお話もあって、そしてその後前田さんのお話があって、しかも明日はです、質疑応答と言いまして、カンボジアのこと、個人のことのこと、前田さん自身がその個人に行った行き先とか、いろんなことをお話してくださった以外にもっと深く聞きたい、こういうことは教えてほしいということがあれば、まあ、質問の時間というのを取りまして、でいつもこれはカンボジアに私が1年に1回か2回ツアーに行くんですけど、人を連れて、学生や社会人を連れて、主婦の方とかね、そういった時に前田さんにカンボジアで話してもらった質疑応答するとね、もう1時間ぐらいがあっという間に過ぎていて、すごく内容のあるとってもいい時間を持つんですけど、まあ、明日はそういう時間を持ちたいと思ってますので、まあ、興味のある方、ぜひ質問してみたいなと思われる方はおいでなとしております。この前の日曜日ですね、先週の日、今週になりますかね、16日の日曜日に佐賀友さんが午後の礼拝に来てくださって、本当に前田さんの話を聞きに、またお話を聞きくださって本当に嬉しかったですけれども、質問をねしたかったら、もしよかったらぜひおいでください。まあ、それ以外にもぜひ皆さんお待ちしていますので、来ていただければいいなと心から思っております。はい、それでですね、今日は、1つ目メールをいただいております。いくつか今日はメールをいただいて嬉しい、お便りとメールがあるんですけど、1つはお便りですごくですね、子供さんからいただいてとっても嬉しい子供さんからのメールです。こんばんは、ブルースカイですと。アウトラさんではないですね。日本語にしたアウトラになっちゃいますけども、これアウトラさんでは、アウトラさんではない。アウトラさんは別にお手紙をいただいてますので、アウトラさんではないんですが、子供さんです。こんばんは、ブルースカイですと。ね、ブルースカイさん聞いてますか、ね、はい、かっこいい名前ですね。
すごい爽やかですね。
先々週、教会に行って献金しましたと。うん、おお、すごいですね。
すごい。
ね、献金っていうか、献金を したお金の額は100円でした、はいね、少ないように見えるけど 1ヶ月1月のお小遣いが500円だから、うん、自分からしては結構いっぱい入れた方でした。
なるほど。
それは500円の100円だったら5分の1だから10分の1以上だね。1
ヶ月でですね、
ね、はい、10分の2してますからすごいですよね、うんうん、そしてその週の土曜日にひいおばあちゃんに1000円もらいました。
うわ、
献金したお金の10倍になって帰ってきました。その後神様は見ていたんだなと思いました、うん、リクエストは刀響き大師匠の商用ですと。
なるほど。
なんかすごく素朴なあれなんですけど、すごく大事なことですね。500円の中の100円を献金したら1000になって帰ってきたと。10倍になって帰ってきたんだってことですね、うん、よかったね。ぜひ1000円の10分の1の100円もしてほしいと思いますけど、
はい、はい、
そしたらもっともっとね増えてくるので、あ、すごく本当よかったね、
はい、
だからこれはあの、小さな証だけどね、あ、子供の証だなんて思わないください。本当にあの喜んで下げる人は神様が増し加えてくださるっていうね、うん、ことがあります。これを例えば0を増やして5000円で1000円したと、そしたら1万円になりまして、0を2つ付けて、5万円で1万円したら10万円になるわけですからね。本当にあの小さなことですけども、これを本当にしっかりとね、あの受け止めると、とっても大きな祝福につながってきますので、ブルースカイさん本当にありがとう。聞いてるかな、また、献金したらあの教えてください、ね、神様はねこれからもっとたくさん祝福してくださると思います。それではブルースカイさんのリクエストを聞いてあげたいと思います。
はい、じゃあ今日は爽やかな本当にブルースカイさんの、オープニングから始めたいと思います。勝利を得よです。どうぞお聞きください。
もう何の曲か分からない
ですけど、ファーストビューティーなんか言ってあげたら、はい、ファーストビューティーですって英語で、なんだっけ、ファスペル。で、なんかそれでなんかかっこよく、ファーストビューティーに紹介します。
勝利を
勝利を得よブルースカイ、まあ、さんというかブルースカイちゃんのリクエストでした。ブルースカイさん聞いてくださったでしょうか、本当に、とっても心温まるお話をありがとう。また、ね、お手紙メールくださいね。心からお待ちしています。さてですね、青空さんからもお手紙いただいてるんですけれども、ちょっとそれは後にさせていただいて、今日も、静寂さんからですね、今年度、なんていうの、伝承に向かってですね、今日も、メールをいただいております。ゴスペルメッセージもサーデナイトの皆様ということで、静寂さんありがとうございます。
本当ありがとうございます、
はい、今日は11月の22日ですけれども、これで、4週連続ですね。11月は5回あるので来週もしないと11月完成しませんが、こんばんは、静寂です。純子牧師ってことで書かれていますので、純子牧師に今日はちょっと読んでいただきたいと思います。はい、
はい、純子牧師、新しいお仕事はいかがですか。どんなユニフォームをお召しになっているのか気になりますということですけど
どんなユニフォームですか。
いや本当かわいいんですねなんかすごい爽やかな、しかし私にあまりに似合わないという
そうですか
かな、もうと
純子さん実際から可愛らしいの着たらいいんじゃないですか。
いやいやいやいや、なんかとってもじゃないけど見れたもんじゃないので見ないでくださいっていう感じですけど、自分ではなんかすごく楽しいっていうか、神様の人生って自分の人生にこんなことが起こると思ってなかったので、
ベレー帽かぶるでしょ。
ベレー帽かぶってですね、かわいいあのエプロン、
エプロン、
うん、かわいいエプロンなんですけど、なんていうか、いや本当もう楽しい人生だなって思いますが今までこうお客さんになったことあるんですけど、お店の側になったことなくて、まあ旗から見てるとすごく簡単そうなんですけど、実際すごく難しくて、頭の中レジで混乱してます。でこうや何事もですね、やっぱりこう本当に学びだなっていうか、
やらないと分かんないですよね、
はい、本当に私頭が下がります。なんかいろんなお店をしておられる方ですね、特に飲食店ですね、どのお店もどのお店もそうなんですけど、実際やるっていうのはすごい大変なことだなっていうことが、レジ一つ打つにももうすごくなんていうかな、難しいっていうか緊張するっていうか、お金のことなので絶対間違えちゃいけないし、オーダー間違えちゃいけないし、やっぱりすごくいい学びを今させていただいています。はい、はい、
ファーストフードはなんか全部違うんでしょ。オーダーが入るのと注文仕方と同じ商品なのになんか言い方が全部違うみたいで、
は
い、なんか大変ですね。
そうですね、なんか本当ね、でもそれをみんなこう当たり前にこなしてるんですけど、自分はそれができないので、本当神様にすがりつつ祈りつつ
はい、
はい、本当ありがとうございます、
はい、
で次ですか、
はい、
はい、先週大股で歩くことをお勧めしましたが、その理由を簡単にお答えします、うん、はい、大股で歩くとなんかすごくいいって、気分がすっきりするのはどうしてですかと私が聞いたんですね。その理由です。足と脳はつながっていますが、歩くための筋肉を鍛えれば脳が活性化、つまり脳が若返ることが最近の研修で分かっています。脳が若返ると記憶力が良くなる、頭の回転が速くなる、肩こりや腰痛が良くなる、胃腸が元気になる、疲れにくくなる、ここ重要ですね、顔のたるみやしわがなくなる気持ちが明るくなる、病気になりにくくなるというふうに体も心も若くなります。そのためにはただ歩くだけではなく、身長の約半分の歩幅、結構大股ですが、これかなり大股ですね、
大股ですね、
目安は横断歩道のストライプ1本分で歩くと良いそうです。
これねやったんですけどね、
はい、
ストライプ1本分ってのはその、うん、その幅だけでいいのか、その
白と普通の黒と、
それをこう交互に白黒白黒って歩くのか、それをまたいで歩いていくのかってことで、またいで歩こうと思うとね、ちょっとかなりしんどいですよ、うん、やったら分かりますけど、うん、でこれはしんどいなと思って、うん、ちょっとこれをやったらしんどいなと思いました。だから大幅で歩くのはそんなにね、まあ、慣れてくるとどうってことはないんですけど、あれストライプ1本をどういうことなんでしょうかね。
いや身長にもよるんじゃないですか、うん、足の長さにも、
まあ、私が、まあ、足は短いからですね典型的に日本人なんで足は短いですけど、でも ちょっとあのストライプ一本ちょっと正直私はアウドラさんじゃなくて、静寂さん、ちょっと私はそのきつかったんですけども、うん、そのただ一個またぐだけならいいんですけど、その次またポンってまたいで次の白いところと次がポンっていくのならかなりハードになりますね。
なるほど、はいはい、ま、このことも教えてください。イザヤ牧師がおっしゃっていたように、お腹に力を入れて歩くというのも理にかなっているようです。おへそのあたりに足の付け根があるイメージで歩くと良いとも聞きました。無理をなさらずどうぞお試しください、はい、ということです、
はい、まあ、お腹の力ってお腹をへこましてね、うん、でそのうちお腹へこんでくると力入れなくても普通にこうへこんでくるんでいいんですけど、今日もまたある人にね痩せましたねって言われたんですよね。なんかすごく嬉しかったですね、うん、
やっぱり車によく乗ってしまうので本当に歩くと若返るということで、頭の回転も速くなるということなので本当に試してみたいと思います、はい、リスナーの皆さんもぜひ試されてください、それではリクエストは風の響き2週から、ミショナリーファーストビューティーおすすめの曲をお願いします、はい、静寂よりということですね、
はい、
で後で、はい、おすすめの曲を流していただきたいと思いますが、追伸、今日は11月22日でいい夫婦の日ですが、イザヤ牧師、純子牧師ご夫妻の秘訣は何ですかということです、はい、
純子牧師からどうぞ。
とこれはですね、なんで、以前いい夫婦の日のなんかテレビ、
はい、
あれは、ね、何なんだったんですか、なんていうテレビだ番組、
いい夫婦
のを取り扱ったテレビ番組ヒルジゲドン、
あーはーはー、
はい、というのになんかどういうわけかなんか出ることになって、で最近その DVD が出てきたんですけども、
え、何年頃ですか。
7年ぐらい前、6年前、6年前、
6年前だ。何年ですか。2007年、
2008年、
はは、2008年、
はい、でその時になんかイーフの方の秘訣は何ですかってなんか必ず最後に聞かれる時に色紙に書いてくださいということで、でなんかイザヤ牧師が書いてたみたい
な、はい、何書いたか覚えてますか。
ね、何だったっけ、一緒にいて許し合う、
うん、それは私が書いたんですけど、はい、純子さんからどうぞ秘訣を
秘訣何も
な
ないというか、確かに一緒にそれ本当にアーメンだ、アーメンというのは本当にそうだなっていうか、一緒にいる、痛くない時もいるなんかとにかくいる同じ空間にいるっていうことなのかなと思います。はい、は
い、まあ、ないっていうのは結局本音がボロッと出ましたよねいい夫と思ってない可能性が強いですね今の
皆さん。いやいや、
声はとっても明るいですけどいい夫と思ってない感じが正直いたしますね。いやい
や、本当に
非常に残念ですけどだけど、一緒にいて許し合うって書いたんですけど、まあ、みんな一緒にいないですよね。もう嫌になったら避ける、それは夫婦に限らずそうですけども、まあ、それはもうよくわかります。もう、それは夫婦に限らず親子であっても友達であっても、もう嫌になったらもう避ける、相手も嫌なんだからお互いそうしようって、その方が楽だろうってことなんですけど、そこで例えば教会でも、教会に来て最初いいと思ったけど、やっぱり教会が神の家族でありますから、本当に家族のように自分が本当の自分を出せるようになったら、人間ですから本当の自分がお互い出し合ったら、いっぱいいい面もあるけど汚いっていうか嫌な面もあって、それが見えた時にやっぱりこう一緒にいるのは嫌になることがきつくなることってのは絶対あるんですね。そこでもう教会嫌だとか言っていなくなったり、あるいはどっか他の教会に行ったりとかしてるんですけど、神様導かれてね、違う教会行くことはいくらでもあるんですけど、そうじゃなくてこう本当にもう一緒にいるのは嫌だって避ける人たちっていうのは、だからその向こうにある、それこそ本当に許し合っていくことができる、愛し合えることができるっていう、神様の人生できない世界の祝福を見たいんですね。でクリスチャンの夫婦でもクリスチャンの親子でもクリスチャンの家族でも、その素晴らしい神様の愛を体験している家族と、うん、それと、まあ、世の中と変わらない夫婦や家族はいくらでもいます。でその違いは何かといったら、その本当に人間である以上こう一緒にいるのはきつくなってしまう、もうなんかめんどくさいなって思う時に、そこで一緒にいることをやめないで、いる、いたらすごくきつくなる、なんだ、
すいません。
そしてきつくなった時にやっぱり人間じゃ耐えれないから、そこで神様に叫ぶ、 そうすると人ではない神様から来る許す力、愛する力、だから本当に今まで気づかなかった良い目に気づく力、あるいは自分は絶対間違ってない、相手が悪いと思ったのに実は自分も悪かったと、なんか本当に心から思える力、そしてこうそこからこう溶け合っていく力っていうんでしょうかね。まさにそれ十字架の愛って言うんですけど、十字架の愛と神の愛の力が流れてくる。それがそこまでいった時、分かる、クリスチャンの醍醐味ですね。でそういうクリスチャンの醍醐味を味わってる夫婦、あるいは親子、あるいは家族っていうのは、残念だけどクリスチャンでもそう多くのような気がして仕方がありません。もしそういうクリスチャンの夫婦が教会にいたら、それだけで教会の人たちは、なんか愛夫婦になりたいなと思うし、子供たちは黙っていても信仰を持つでしょう。でそうじゃなければどんなに綺麗事を言っても子供たちは神から離れるでしょう。それはもうはっきりしてると思うんですね。私は自分との両親がいろんなところを通ってきたことを知っておりますけど、彼らは一緒にいました。そして、なんかすごくお互いが立派で素晴らしい人ってではなくて、賭けだらけでいろんな問題を持っていて、ぶつかり合って傷つき合いながら離れずに一緒にいて許し合ってきた夫婦なんで、なんかすごくそういう意味で私は父母も尊敬してるし、すごいなと思ってるんですね。子供たちはみんなイエス様を信じています。でそういうふうに子供たちにもなってほしいなというふうに思っています。まあ、だから、まあ、あの静寂祭の答えになっていることは分かりませんけど、一緒にいると、もう許せないことだらけいっぱい出るけど、そこで自分の力じゃなくて本当に神様の愛の力で、十字架の力で許し合っていけるかということですね。でその時にもういやって言っていなくなるのはもう簡単です。でもそんなことは世の中の人だってしてます。でも本当にイエス様を信じているならそこで一緒にいて、神様に助けていただいて、最も近い隣人である夫婦、日本人は親子と言いますけど夫婦です、聖書ではまず夫婦です。最も近い隣人の夫婦、夫妻を本当に許して愛するか、それができない人に福音をいくら語っても本当のところその福音には力がないと私は思っています。でそこが実は一番重要なことなんだと思うんですね。だから今日は静寂さんはすごく重要なことを質問してくださったんですけども、この質問に笑ってごまかさないで本当に正面から何でしょうね、答えることができるのが本物のクリスチャンだというふうに私は思っています。で、それがね、たくさん増えてきたら日本の教会にたくさんの人たちがやってくるだろうなと思うんですね。まあそんなふうに思っております。すごく真面目な答えになってしまいましたけれども、
うん、でも本当に多くの人は一緒にいる方がいいと思ってももういれなくなってしまうと思うんですよね。はい、だからこう今あえてその夫婦の秘訣は何ですかって聞かれた時に、いやもう本当十字架のところに逃げ込むしかないっていうか、うん、イエス様のところに行って自分の気持ちを吐き出して、本当に全部受け取ってくださる主がいるっていうのが、あえて引けずっていうよりもう逃げ込むしかないかなって、
うん、もう一つは文句を神様に言ってよりも、うん、本当にそこで感謝をしながら叫ぶってことでしょうね。こう自分のどうしようもない弱さ、相手の、まあ、その時はやっぱり相手が悪いと悲しいけど思いますからね、夫婦ってね、相手こんなに俺やってるのに分かってくれないとお互い思ってますから、その思いも感謝して、自分もことも感謝して、その上で神様に今言ったように心を注ぎ出した時に神様見せてくれますよね。韓国人の女性で日本の男性と結婚して貿易商って聞いて、実はそれが暴力団の幹部だったって、これでもう本当にびっくりして、ものすごい熱心なクリスチャンだったね。それでもう放蕩断米ご神話する、それで奥さんは神様に叫んで泣いて叫んで言った時に、ご神様すごく祈るんです、断食して祈るんですけど、神様に言われたんですよ。なんて言われたかって言ったね、お前が悪いって言われたんです。びっくりして彼女はね、と思ったんだけど、その時なんか突然主の霊に打たれて涙が溢れてきて、本当に自分が悪かったとなんか思ったんですって。そして本当に悔い改めてご神様と祈り始めたら、そこからご神様変わります。本当に暴力団の親分だって、映画の実は主人公になるぐらいのかなり大きな組の親分だったんですけど、その人が変わって、本当にしかもその暴力団の二通りあって、ヤクダが嫌だけどヤクダやってるのと、ヤクダ大好きやってるのがいて、そしてヤクダ大好きだったそうです。喧嘩大好き。ところが本当にそこからその人は救われて教会行くようになってイエス様を信じて、で今は不動産をやりながらね、大きないわゆる小さな不動産じゃなくて 国やその会社を企業相手にする大きな不動産屋をやりながら買って暴力団ってことは悪くないことなんですが、そのことさえ気にしなさって大きなお金を動かしながら奥様は牧者になって4つか5つの教会を開拓して、その経済サポートをしながら奥さんを支えながら神様の働きを一緒にしているという夫婦が実はいます。で、私はあのすごいなと思うんですよね。この奥さんはあの嘘つかれたって言って逃げたんじゃなくて神に叫んだんですね。そしたら神様が言ったのはあのお前が悪いってことだったけど、彼女はその言葉を聞いた時に本当に人の前にひれ伏して祈った時にご主人は全く終わってしまって、そして今ご主人が支えながら夫婦で本当に夫婦ですよね、なんかご夫婦で伝道して5つぐらい教会開拓したのかな、まあ、そういうことをしています。で、まあ、あの奥様は韓国の方なんですけども、それはあの今の場合奥さんですけど、ご主人であっても一緒だと思うんです。どちらであってもそういうのがまあ本当の夫婦の醍醐味じゃないかと思いますね。まあ、そんなふうに思います。で、私たち夫婦は今その、まあ、家庭だよね、まだ家庭だと
すごいなって思います、その韓国の奥様が、
ねね、ね、なかなか、私にしても妻にしてもそういう話をして感動して人に話すことだけ、じゃあお前はどうだって言われた時にですね、その主の前まで行くんですけどお前が悪いって言われた時にはいその通りですって言える部分とですね、そこまで悪くないやろって言いたくなってしまう自分がいるんですよね。で、これが本当に神様の前にその通りですって言えたらなんかすごくいい夫婦と家庭になれるだろうなと思ってるんですね。で、私たちは今いい夫婦に向かう途中の家庭だと思ってますね。静寂さんがなんかとってもいいあれを言ってくださいましたけど、ただなんていうかな、いい夫婦に最初からなる夫婦なんていないと思うんですね。私の夢は、まあ、昔からそうだったんですけど、ヨーロッパに行くとこがあるんですけども、例えばシャンデリゼ通りってね、みんなねなんかすごく素敵なもんだけど犬の糞がいっぱいあるんですけども、そこにいっぱいフランスはなんていうか街とストリートに椅子がいっぱい出ていて、そこでご飯を食べている食事をしながら話をしているカップルが山ほどいる。若いカップルもいっぱいいるんだけど、本当に年取った夫婦が座りながらなんか食事をしていたり手をつないで歩いてたりする、なんかその年を取った時に手をつないで歩く、年を取った時に一緒に食事をしながらなんか話をしているし、それがものすごくそれを見ているだけでこっちまでなんか心が温かくなってなんか幸せになれる、まあ、それが私の夢だったんですね。本当に年を取った時に手をつないで歩ける、そして食事を一緒にしながらそれを見た人たちがなんかそれを見ただけで幸せになれる、そういうのが夢だったんですけど、まあそこに向かって今歩いている途中だろうというふうに思っています。仲が良くてそのままゴールまで行ってすごい夫婦ってのはいないとは言いません。いるかもしれませんが、まあ、本当に許し合って愛し合っていくためには人生にいろんなことがあって、でもその中で諦めたり投げ出したり自分は自分相手は相手って割り切らずに、一緒にいて許し合いながら神様の力を借りて許し合いながら行くことだろうというふうにやっぱり思いますね。秘訣はって言われたらそれはできないって言われましたけど、やっぱりそれは選びだと思うんですよね。そこにいて、そして絶対自分の力でできないので、そこで本当に十字架のところに来て、まあ今言われて叫ぶっていうか十字架の主に心を向けるっていうかってことなんですね。でも結構他の人たちはね、その夫婦のことも横に置いて他のことを一生懸命して夫婦のことを後回しにして逃げるんですよね。でも本当に夫婦のことっていうのを真剣に神の前に持っていったら、実は一番近くの人を愛するか愛さないかってことなんで、そこをしないでどんなに他のことをしても実は見つかないんです。そこを本当に神様の前にしたら、一番近い隣人を愛せたら許せたら、実は恐るべき神の十字架の力が流れ出してすごい主の技が始まってくるんですね。で、それを、まあ、私も含めて多くのイエス様を信じている夫婦たちが気づけばいいんだろうなっていうふうに、まあ、思っている次第であります。はい、なんか、私自身はねこういうのってすごく好きっていうか大切なテーマだと思ってるんで、思わずも真剣に話してしまいましたけれども、はい、静寂さん質問ありがとうございました。はい、それではファーストビューティーに、ミッションファーストビューティーにですね、リクエストを聞いてみたいと思います。
風の響き第2週の All things are possible です。
発音かっこいいですね。誰が作詞作曲ですか。
淵野翔子さんが作詞作曲をされています。
はい
はい、お聴きください。
そしたら帰って言えないよね。ミッションにファーストビューティーがありました。All things are possible。 もう一遍発音してみますか。
All things are possible。
All things are possible。 はい、ありがとうございます。はい、ミッションにファーストビューティーが選んでくださった、青空さんの、指定リクエストでした。さて、青空さんですね、静寂さんですね。さて、青空さんからも今日、お手紙をいただいております。こんばんは、青空です。先週はラジオからの呼びかけをありがとうございました。ご視聴くださってありがとうございます。先週の日曜日は、16日のことですね、息子の学校行事でおみこしを担ぐ出し物をしなければなりませんでした。しかし息子は絶対しないと言って、この1ヶ月間私も学校と連絡を取り合いながら対応していきましたと。まあ、おみこしというのは多くの場合、宗教行事、神道が多いと思いますけれども、そういう櫓、ですね、そういう、何かの神様であったり、そういう、ものを、礼拝の対象としてそれを神輿に担いでやるということなんで、私たちは誠の神様以外礼拝の対象としない。 物を粗末にするということでもないし、先祖を粗末にするということでも全くありません。聖書は父母を敬えと言ってまして、それ十戒という中に入っていて、とってもお父さんお母さんを大切にします、ね、先祖をおろそかにしたりなんかしません。しかし特に生きているときに大切にします、ね、生きているときに散々悲惨なことをしておいて死んでから大事にしているとかっていう人はいますけども、それは嘘です、ね、私はそう思っております。生きているときに大切にして、もちろん死んだ後も大切にすることはいいでしょうけども、生きているときにまず大切にしないといけませんね。で、そのだけど神様のように拝んだり、それを何か崇めるということはしないんですね。それは誠の神様だけなんです。で、ここはすごく大切なところなんですね。で、まあその青空さんの息子さんはそれを誰かに強制されたわけじゃなくて、本当に彼はそれをなんかすごく心に受け止めて、ある意味ではお母さんよりも受け止めて、そのお母さんに言われたとか牧師に言われたとか誰かに言われたんじゃなくて、彼自身の選択で僕はそういう神輿は担がないって、学校にも行くし行事が嫌じゃない、だけど神様の前にそういうことはしたくない。だからすごく私は感動いたしました。かつて、子供たちが12歳の少年が、殺す権威を持っている人に向かってはっきりあなたの方こそキリストを信じたらどうですかってルドルフ・エヴァラキという少年言いましたけれども、同じスピリットだと思います。誰かの強制でなくて本当に神様を知った子供っていうのは本当に素直に永遠を知ってますし、目に見えない誠の神を知ったら変わるんですね。で、彼はまあそれで、それはしないと言ったんですね。で、まあ、お母さんの方はね、でもやっぱり、まあ、他のお母さんとの兼ね合いはみんなの、日本は特に和を持って尊しとしてっていう文化になってしまいましたから、なんか和を乱すと正義よりも和が大事になる国です。だから和を乱すと何か悪いことをしているように思います。でも正義を裏切ることの方が、正義を通す時には時には和が保てないことがあるんですね。どっちを大事にするかということで、みんなと同じことをしなきゃいけないと、まあ、そういう文化です。だから更新でもピタッと合わせてやる。でも私はそういうのって最近昔は好きだったんですけど、今ドッとするんです。みんな同じでなければならない。みんな落ちだったらいい、ずれたらその人がおかしい、そんなことはない。みんな一人一人違う。100人いたら100人違う、1000人いたら1000人違う、1万いたら1万人違う。全く1万人の生き方があっていい。それを一つにすることができるのは誠の神様だけなんですね。で、その一人一人がユニークに、本当に一人一人の個性が生かされていく。神様は一人一人を本当にユニークに使った。どの一人としていらない人なんていない、同じになる人なんかないっていうね。それが聖書が言ってるとっても大事なメッセージなんですけども、なんか一緒じゃなきゃいけない、仲良くやってることはいいことだっていうなんか文化がありますが、そこは必ずしも妥当だとは思いません。で、まあその中で、まあ、彼は自分はやらないってこうはっきり言い切ってですね、そして来たんで、まあ、お母さんは学校と連絡を取りながら対応していただいたと、ね、まあ、学校の先生もとってもよかった方、いい方だったんですね。で、日曜の朝は礼拝の後、ね、まあ、しかも日曜日なんですね。祝日にすればいいね、日曜日にするんですよね。日曜の朝は礼拝の後、伊代牧師にお祈りをしていただいて小学校へ向かいました。息子以外のクラス全員はおみこしを担いで、保護者もお喜びでした。まあ、神様をしながら行けばさ、ね、みんなでわっしょいわっしょいって楽しいと思います。そしたらまあそうでしょう。で、私はドキドキして見ていたのですが、まあ、そうでしょうね。別室で一人控えていた息子がおみこしを担ぎ終わった途端にダーッと電工生徒の前に走り出て、僕たちの出し物はこれだけでは終わらないぞと今まで見たこともないような大きな声で言いました。それを合図にクラス全員が整列して今どんな学習をしているかを発表しました。そして最後に気をつけれと号令を息子がかけて出し物は終わりました。この1ヶ月間みんなと違うことを一人でやっていたので、どんなふうに学校で過ごしているのかすごく心配でしたが、そんなのが吹っ飛ぶぐらい力強い姿でしたと。まあ、私はこのクラスの先生は偉いと思います。彼が一人違うことをやることを否定しないで受け入れて、そしてその彼が生き、クラスのみんなも生きることを考えた、こういう先生は尊敬に値します。なんで同じことをしないんだって言って責め立てて、そしてそういう子が学校に行きにくくなるようなことをする教師は教師としては妥当ではありません。で、本当の教師っていうのはそういう子たちを一緒にそれでもやっていけると考えて作り上げていくのが本物の教師です。で、この先生は本当にいい先生だなと思いますね。で、こういう先生が増えてくれたら長崎の教育はもっと変わるでしょう。はっきり言って長崎の教育はいろんな問題を起こしてきておりますので、やっぱりこれはすごく大事なことですね。みんなと同じことをすればいいってことではありません。東大にたくさん入ればいいってことじゃありません。 これはねすごく大事なことなんで、いつかねどっかできちっと話したいと思いますけれども、私8人の子供たちを見て、子供たちが不登校しながらいろんな先生と会ってきました。本当にいい先生いっぱいいました。でも正直に、自分のメンツや自分の考えや、校長の顔色しか伺わない先生もいっぱいいました。とっても残念です。教師っていうのはそんな簡単にやっちゃいけない仕事なんですね。本当に子供の命と成長を預かる仕事なんでね。でこの先生は本当に素晴らしい先生だと思う。あのその一人の子の考え、親じゃない自分が考えて自分の意見を大切にして、小学生だけどその子も生きるように考えたプログラムを考えたこの先生は素晴らしいと思う。そして、まあ、お母さんはそれを見て本当に嬉しかったんだと思うんですね。でまたこのこう自分の信仰を通した、まあ、彼は私はすごい尊敬します。小学生だけども申し訳ないけど下手な大人よりよっぽど芯が張ると思う。でこういう芯を持った子供っていうのは大事にしてあげてほしいと思うんですね。でまあお母さん本当によかったですよね。で私が教会へ行くときは宿題を持って一緒に教会へ来てくれます。もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つ折りの糸は簡単には切れない。伝道書の書4章12節、ね、お母さんと息子さんとそしてイエス様がいる。そして教会の仲間がいる。教会の人々がいるね。飲み言葉の通りこれからも教会の恵みを受けていきたいと思います。でリクエストは書いてあるんですけど、ちょっとリクエストはね、これはね今日は準備できなかったんで ご容赦していただきたいというふうには、ね、ふうに思います。で何かリクエストなんかなかったんですが、代わりに、かけたいと思いますけど、純子さん何かありますか。
いや今日次号のコンサートで一番鍵になったかなって思う曲はやはり、
はい、全てが生きる5番、はい、先週もかけたんですけどね、はい、まあ、今月のテーマソングにしましょうかね、はい、5番全てが駅になるというね、はい、これは、カンボジア個人で奉仕をしておられる、まあ、宣教してみましょうか、子供の世話をしている前田さんが好きだということで選んでくださった曲なんですけど、全てが駅になるというね、先週も流しましたけども、明日礼拝でも歌いますので、ぜひ皆さん覚えてきてほしいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は太田恵里沙さん作詞作曲で全てが駅になる。どうぞお聴きください。
時間がなくなっちゃった。もう説教はさっき言ったからね。
何です
か。もう許しちゃう話をしてさ。
どんなことも
じゃあまたヨハネの15章17節16じゃなくて、あ、15章の9節でして、
感謝します。
第2週の5番にあります、すべてが愛になるというね、賛美をいただきました。アブドラさん、お便りありがとうございました。さて、聖書からも今日は短くお話をしたいと思います。純子さん、お願いします。
はい、今日は新約聖書ヨハネの福音書15章12節です。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、ありがとうございます。今日は先ほど、静寂さんからですね、いい夫婦の話から、その、一緒にいて許し合うという話をしましたけれども、イエス・キリストの、聖書の中心は愛ということがテーマなんですけども、で、愛って言った時に多くの人は間違えるんですけども、好きになるってことはとってもいいことなんですけど、好きになることと愛することとは全く違います。で、愛するっていうのは聖書の中では実は動詞なんですね。常にね、愛って言ったら名詞になってしまうけど、言語では常に愛ってのは動詞なんですね。で、愛するっていう動詞なんですね。で、愛は常に行動するっていうか動詞なんです。で、愛するってのはどういうことだったら、あなたが私の好みに合った顔をしてるから、あなたが私に嬉しいことをしてくれるから愛しますってのは、それは愛じゃなくて好きです、あるいは私にとって嬉しいですというだけなんですね。愛するっていうのは、あなたがどうであれ、また私にとっては何もしてくれなくても、あるいは私、あなたはこんな弱さがあって、こんなマイナスがあって、あなたがこういうことをするけども、まあ愛します、つまり相手の最悪、マイナス、弱さ、自分でも見たくないような醜さってなると思うんですけども、それを受け入れる。で、もちろん良くないことは受け入れた上で、それが良くなっていくように期待する。そしてそれを忍耐を持って、助けたり育んだりはする。だけど拒否するんじゃなくて、まず受け入れた上で育んでいくということなんですね。で、こうやってお話しすることは簡単なんですが、これはさっき言いましたけど、とてもできることではありません。で、またその本当にそれを愛そうと思ったら、まず許すってことがその前に残るんですけども、許すことから始まって、今度は積極的に愛することに行くんですけども、それは私たちにはとてもできないんですね。で、今書かれたのは、私があなたを愛したようにってイエス様が言ったんです。で、イエス・キリストがそれを示してくれた場所、本当に彼は生まれた時から人として神であったのに、神っていうのはですね、聖書の神様は日本人が考える神とは違う、気合して作った神、ね、山の神、海の神、山や海も大きいけど、そんな神じゃない。山海を作った、そんなレベルではない。地球というのは太陽系の中の一惑星です。その太陽系は銀河系っていう、この中の一つです。で、その銀河系も私正確なこと知らないんですけど、ファーストビューティーの長男はもうこういう今度プロフェッショナルなんですけど、アンドロメダ星団であったんですかね、なんかそういうグループです。それが宇宙には山ほどある。そういう全宇宙を作っただけじゃなくて、今保っておられる方が聖書の神様なんです。そう考えると、地球なんてのはその中の塵みたいなもんで、人間なんて地球の中の塵塵塵なんですね。ところが、その塵のような私たち一人一人のために、たった一人このイエス・キリストという方を、私と同じこの人としてのこの肉体を持って生まれさせて、そして全く人間と同じようなところを通させて、その全宇宙を作った時間と空間を創造した方が、時間と空間の中に入ってきて、そして私たちの一番弱い醜い、そして神から離れた結果は犯してしまう罪というズレなんですけども、その結果ももたらしている本当にいろんな災いやマイナスや苦しみを全部身側に引き受けて死んだのが十字架だったんですね。で、キリストはその誕生から十字架に至るまでずっと十字架の連続で、何でしょうね、最も弱い部分、最も醜い部分、最も汚い部分を愛して、つまりそこに彼自身の人生と心を使って、その人がその子で苦しまないように、そこから救い出されるように、そこから助け出されるように生きてくださった。最後は十字架にかかって、その根本を私の代わりに引き受けて、私の代わりに地獄、永遠の滅びですね、に行ってくださったんですね。だから私たちイエス様を信じると、罪を認めて悔い改めて信じると、永遠の救いに生き、死んだ後に生きるし、生きている時にもその喜びを体験して、この地上で本当に神様がいることを知って、神様との深い交わりの中に入れるんですね。で、これはこれこそが愛なんですね。で、十字架に勝る愛はありません。だから十字架を本当に知らないという人は、本当の意味での愛は知ってないんですね。もちろん親子の愛とか人類愛とかあります。でも本当の愛の究極は、そこにあるわけです。で、その愛を持ってイエス様が私を愛してくださった。本当にその愛を知ると、本当にその愛を体験し始めると、今度は私も同じように人々を愛したいと思い始める。で、もちろん肉はできない、人間にはできない。そこで本当にイエス・キリストという方に祈りながら、 神様から力をいただいて、もうちょっと詳しく言うと聖霊をいただいて、その神様の力と恵みによって許したり愛したりできるようになっていく。これこそが実は奇跡です。がんが治ることも、盲人が見えるようになることも、死んだ人が生き返ることも、すごい奇跡です。で、神はそれがおできになります。今でもおできになります。しかし一人の人間が一人の人間を本当に心から許して、もし愛せるとしたら、これはそれに匹敵するか、私はそれ以上の奇跡だと実は思っています。で、そういう奇跡を神様は私の人生の中に成してくださる。で、それは本当に神様が私を愛してくださるからですね。個人に来た子供たちというのは愛されたことがなかった。だから本当に心が傷んでるし暗いし、でもその個人に来た子供たちが食べるものを与えられ、着るものを与えられ、寝る場所を与えられ、学校に行って勉強できなって本当に嬉しい。でもそれだけだったら心の傷や痛みは消えない。でも本当にその使わされた前田さんやそのワーカーの人たちから本当に自分は大切にされて、そしてもっと言えばその彼らを通して神様の愛を知って、あ、自分も素晴らしい存在で神様に愛されてるんだなって、価値高い存在なんだなって分かった時に、彼らは今度は夢を持ち人々を愛せる存在に変わっていくんですね。これはすごい奇跡です。で、それを神様は私の人生に成してくださるんですね。で、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛しなさい。これは頑張ってできません。でも本当にキリストの十字架を受け取った時、私は今度は人々に備えを流すものに恵みによって変わっていくんですね。そういう人生をぜひ歩いてほしいと思うんですね。で、これは命をかけるに値する人生です。また素晴らしい人生ですね。さっき青田さんの息子さんが本当にこう、自分はもうおみこしを担がない、なぜかおみこしがやっているんじゃなくて、このイエス・キリストを知ったから、このキリストを本当に知ってるからもういいんだって、で、僕はこのキリストとの愛の中に来ていきたいと思ってるんだと思うんですよね。で、それってすごく大切なんです。で、ぜひそのキリストをですね、皆さんその愛を受け取って、そしてあなたも愛する人になっていってほしいなというふうに思います。お祈りします。この機会にぜひあなたも、ね、罪を認めて、このイエス様の十字架の愛を受け取って、本当に神様の愛の中で生きて、そして人々を愛せるものになっていただきたいと思います。お祈りします。ついて私に乗ってください。天のお父様、
天のお父様、
今日キリストの話を聞きました。
今日キリストの話を聞きました。
確かに私も罪人です。
確かに私も罪人です。
十字架でイエス・キリストが、
イエス・キリストが
身代わりになって
死んでくださったことを
信じます。
私の罪を
許してください。
復活されたイエス様、
私のところに来て、
あなたの愛を注ぎ、
私も愛せるものに
してください。
信じます。
イエス様の御名によって
お祈りします。
アメン。
時間越してますので続けてお祈りをします。あなたの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、病人の癒し、病気の癒し、心の病の癒し、あるいは、お仕事のこと、経済のこと、学業のこと、どんなことでも構わない。神様の前にあなたの心を注ぎ出しましょう。その願いと求めに主は聞いてくださいます。天のお父様、今ラジオの前で一人一人があなたの前に祈ります。この祈りに応えて、心と体を癒して健やかにし、問題に対する解決を与え、経済を祝福し、またイエス様お仕事を祝福し、学業を祝福し、人間関係を祝福してください。許す力、愛する力、本当に奇跡の力を与えて、キリストの道からを表してください。聖霊の働きを表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。心と体を健やかになれ。痛みを心から体から消えてなくなれ。こじれた人間関係に許しと和解の力を解き放ちます。溶かして一つにして、許しと和解を与え、神の愛で包んでください。お仕事を祝福し、学業を祝福し、夫婦関係、親子関係、先生との関係、友人との関係、上司との関係、すべての人間関係の中に許しと和解の力を与え、本当に神の祝福を与えてください。壊れた父は回復しますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン。
ラジオを聞いている皆さんですね、今日も聞いてくださってありがとうございます。メールやお便り、それからお電話を本当にありがとうございます。 今日は青空さん、それからブルースカイさん、そして静寂さんからいただきましたけども、さらにですねオータムさんとかですねヒデさん、アップルティーさん、カドナアルメイダさん、ラベンダーさん、ミミキャットさん、コイチ君、ね、山の上のエゴさん、他にもいろんな方々からのお便り、朝友さん、ね、持ってますので、ぜひどんどんですね、お便りメールをいただければと思います、リクエストだけでも電話1本でもいいですので、短いメールでも長いメールでも構いませんので、ぜひあのお便りお待ちしております。それでは純子さん、宛先お願いします。
はい、メールアドレスです。 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りください。またお手紙おはがきもお待ちしています。郵便番号 852-8116 郵便番号 852-8116 長崎市平和町5-6-2階、平和町5-6-2階です。電話番号は市外局番 095-843-3178 843-3178 までお電話ください。
はい、お便りお電話メールをお待ちしておりますので、ぜひ、お便りメールお電話ください。本当に心からお待ちしています。それでは、ですね、明日の礼拝のご案内を純子さんにお願いしたいと思いますけれども、明日は、今日筑豊に行って話をさせました前田さんがですね、明日も朝から礼拝にずっと一緒にいますけれども、明日は夜の、いつもなの礼拝なんですが、今日明日はカリスマ聖会でも6時半からやりますが、その6時半からのカリスマ聖会の中で、おそらく前田さんは7時過ぎぐらいからになると思うんですけども、お話をしてくださって、さっきも言ったように質疑応答があって、まあ、1時間ぐらい時間を取ろうと思ってますので、質問したい方、お話を聞きたい方、会ってみたい方、ぜひおいでください。またどうしても来れない方はオンラインでですね、インターネット、パソコン、 iPad、 それからタブレット、 iPhone、 それからスマートフォンでですね見れますので、見ていただければと思っています。それじゃあ礼拝の案内を純子さんお願いします。
はい、明日11月23日の礼拝案内です。一番早い礼拝は朝6時から、そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝、この10時の礼拝がメインの礼拝となっています。小さなお子様を連れの方も外国人の方も、この10時の礼拝にいらっしゃってください。そして朝どうしても来れなかった方、午後2時からも礼拝を行っています。また夕方4時からはインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが通訳もあります。
このインターナショナルサービスが、明日はそうですが、その次の週から3時半に早くなりますので、どうぞ、明日は4時からですけど、その次の週から3時半になりますので、お待ちくださいお願いいたします。
そして夜の礼拝、これは長崎カリスマ聖会、この時はですね、ルツ前田さんがお話をしてくださいます。はい、とってもとってもいいお話でしたので、明日の夜、時間は
6時半から、
6時半から、はい、ぜひいらっしゃってください。そして月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。
はい、午後に、はい、月曜日24日祭日なので、午後3時から、チャペルコンサート、チャリティーコンサートで、
はい、
長崎教会のコンサートですけども、これもルツ前田さんがですね、今度はいろんなことを、こういろいろ話してくださいますので、ぜひ来てほしいと思います。
はい、そして水曜日は10時から婦人の祈祷会、夜7時から教会祈祷会が行われています。また金曜日夜10時から徹夜祈祷会があります。
はいはい、明日の夜6時半から、前田さん話すのは7時過ぎだと思いますけども、そして、月曜日の祭日24日の祭日の3時からチャペルコンサートがあります。ぜひ皆さんそこで前田さんと会いできますので、5年ぶりに帰ってきて、またいつ帰ってか分かりませんので、もう明日明後日でおしまいです。東京に帰れて1月にはカンボジアに帰れますので、ぜひおいでください。それではまた明日礼拝で、そしてお会いできればと思います。主の祝福がありますように。
おやすみなさい。